南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて共慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経。南無法蓮華経。
はい、それでは今お渡ししたところのプリントをですね、一緒にですね、読みたいと思います。短いんですけども、ちょっと難しいかも分かりませんので、ゆっくりね、読みます。西の坊主御返事ですね。西の坊主御返事。はい。西の坊主御返事。法器殿祖都会こと嘆き入り候。紅葉のため他一段お見えのご見参に申し上げ参らせて候。明年一作手作りにさせすべく候。享近元8月10日西の坊主御返事白蓮花王。短いお手紙なんですけども、もうですね、日光聖人が、この北山のおもすぐの断書にですね、この移られて、それで、日光聖人と日目聖人がですね、別々のところで、この生活をされている、そういう時代のものなんですね。詳しくは何年のお手紙ということはわからないんですけれども、それで、最初のところのですね、法器殿っていうのは、日光聖人のこの名前を法器坊と言うんですけれども、日光聖人以外にもこの法器坊という同じ名前をですね、この名乗っていたところの弟子がいまして、それでこの手紙に書いている法器殿というのは、この手紙でわかるようにもう亡くなったこの方ということなんですね。だから日光聖人のことではないと。それから語句の説明のところにもですね、日道聖人も法器殿というふうに名乗っていたということですけども、日道聖人もこの時点で生きていらっしゃいますので、日道聖人のことではないということなんですね。しかし手紙の内容からすると非常に大切な方だったということがわかるわけなんですよね。でそれは何でかというとですね、この日光聖人がですね、この亡くなった法器殿の供養のためにですね、他を一旦一旦の田ったら、このすごい大きさのこの田んぼということになりますよね。今の計算でいうと 991.7×その7の2乗ということになりますから、随分大きなこの田んぼということになりますね。 でその田んぼから明年、この来年この収穫の時期にこの出来上がる米をですね全部この亡くなった法喜殿の追善のためにですねこのご供養を申し上げるということをこの言われているわけなんですね。ということはそれだけこの重要な日光上人にも日目上人にも重要な方がこの亡くなられたと、もう落胆して余りあるそういうこの逸材が亡くなられたということがこのよくわかるわけなんですよね。で、そのご供養をするところのですね、田んぼというのはですねこの福田というふうにこの言うわけなんですね。でこれが供養田というふうにこの言うわけなんですね。で、この田んぼっていうのは他が米をこの土のところからですねもちろんこの米種をまかなきゃいけませんけども何もないこの土のところからこの自分たちの命をこのつなぐ米がこの生えてくるということで、仏法においては私たちの命私たちの心ということもこの田んぼとこの同じなんだというこの表現をするわけなんですね。だからこの福田というふうにこの言うわけなんですね。で福田にはですね、経伝と音伝と秘伝というふうに、この3種類、もう一つあるのは、八福伝というふうにこの言うんですけども、経伝というのは仏法僧の参謀に、その供養する田んぼですね。で音伝というのは父や母の供養のために、この備えるところの田んぼを音伝というふうに言います。秘伝というのは貧しい者、そういう人たちのために施しのためにその与える田んぼを秘伝というふうにこの言うわけなんですね。で八福伝というのは8つありますので仏それから商人それから和尚寺の住職ですね、それから阿闍梨高僧、それから小僧を含めたところの僧侶、それから父母、それから病人、そういうすべてのものに施しをする田んぼを八福伝というふうにこの言うわけなんですね。8種類のこの立場の人にそれぞれ均等にその田んぼをですね田んぼで収穫された米をその施しますというのが八福伝というふうに言うわけなんですね。でどういうことかというとですね、ここには明年一作って書いてありますから来年できた米をのこの田んぼでできたこの収穫がどれほどになるか分かんないけれどもこれを全部供養しますということなんですね。で中にはですね一生その家が ずっと先祖代々ずっとこの田んぼでできた米はこのお寺に供養しますっていう、そういうこの福田もあるわけですね。それからそれはちょっとかなわないから、来年だけ、来年だけの収穫を供養しますというものと、それから3年なら3年、5年なら5年その供養しますというふうに、この年限を限ってですね、それを供養するということなんですね。収穫が悪い時はもう天候の関係で収穫が悪い時はしょうがないですけれども、何しろそこで収穫されたものはその供養しますということなんですね。でそうすると、まあもしそこから10俵この米ができたとしますよね。で天候が悪ければそれが9俵だったり8俵だったりするかもわからないんですけども、でそうすると私たちは今米を買って生活してますから、別に自分が汗水垂らしてこのなんていうんですか、米を作ってるわけじゃないですから、高いなとか美味しいなとかまずいなとかいうぐらいの、ありがたいとは当然思ってますけども、それほどこの大変な骨身に染み入るような感覚はないんですけれども、昔の人たちはもう本当にその田んぼでできた米をご供養するということは、そのもみ米をまくところからもう全部の労働力も全部含めてご供養ということなんですよね。いくらで、買ってきてポンとはい、ご供養っていうんじゃなくて、全部のその年間通して全部の作業も含めて全部身のご供養として、収穫最後の収穫も全部そのご供養するという意味のそのご供養というのが、この福田ということのこの意味なんですよね。でそれをこの明年だけでも、来年の要するにこの収穫された米をこの法喜殿のこの亡くなった供養のために申し上げるということはですね、もうお金に換算することができないほどこの大変なその供養を心がけたと、日光上人がそのことをですね、その約束するための手紙をこうやって書かれたということなんですね。しかし日光上人もこの生活は貧しかったわけですよね。で日光上人がご供養するってことは、日光上人も農作業にその関わってたということなんですよね。これ本当にこの生活の中でこの生きていくために、その日光上人もそういうこのただ仏法の勉強をしていただけではなくして、そういう生きていくための努力を日光上人はじめお弟子さんたちもですね、そのそういう生活をこのされていたということがですね、その分かるわけなんですよね。でこの法喜殿がどういう人だったかということは、今となっては分からないんですけれども、日光上人がこの法喜坊という名前を名乗ってますよね。法喜っていうのはこの白っていう字を書きますよね。白で、白っていうのはですね、この年長のこの人の頭のことを白っていうことを言うんですね。明白楽とかいうことを言いますよね。あの人はもう人を導くための明白楽だと、指導者だということの時に明白楽って言いますけども、その年長者という経験豊富な人生を歩んできた、そういう年長者のことをこの言うわけなんですね。それから法喜の喜っていうのは、老人の老に 下に日っていうふうに書くんですけれども、年を経てそのうまみが出てくる、このそういうこの渋みが出てくる、それをこの木という言葉がこの漢字が表しているわけなんですね。だけど日光上人が大上人のもとに出家し直したのはですね、16歳の時なんです。16歳の若者に大上人様が法希望という名前をつけたんですよね。これ他のこの五老荘の名前からしてもですね、この日光上人の名前だけがですね、この変わってるんですよね。他の五老荘のこの亡命っていうのはですね、みんなこの地域の名前、出身地の名前とかですね、そういう名前が付けられているんですけれども、日光上人だけがどういうわけか、大上人がこの日光上人との出会いというものをその感じ入ってですね、この法希望という16歳の少年というか青年にですね、この法希望という非常に人生の経験を経てきた老快なこの名前をですね、この付けられているわけなんですよね。でそれもすごくこの日光上人のこの仏法に対する求めるその志っていうものをこの大上人様が感じ入ってですね、このその名前を付けられたんじゃないかというふうに思うんですよね。鳥取の方に法器大仙、大仙のことを法器富士っていうふうに言うんですけども、あれがなんで法器っていうこの同じ名前になったのかわからないんですけども、それもやはりその土地の人たちがその大仙に対するこの自然の崇拝ということを通して、このそういうなんていうんですかね、重々しさというものをこの山に対して感じて、その法器富士というふうにこの付けられたんじゃないかというふうに思うんですよね。もちろんその土地が法器っていう名前だということもありますけれども、その土地に対するその思いも、そういう思いというものがですね、向こうの地域の人たちにあったんじゃないかというふうに思うんですよね。で、皆さん方にいつも お話をしてるんですけれども、日光上人が先ほど言ったように、大上人様が立正安国論を書かれるその下書きを作るために、岩本の実相寺にこの寄られた時に、この日光上人は四十九院という天台宗の実相寺の兄弟寺のお寺に出家をしてこの生活をしていた。でそこでこの大聖人様は、大聖人様と日光聖人様はこの実相寺でこの出会うわけなんですよね。出会う、それから日光聖人は、自分はここで天台宗の僧侶として修行していてもダメだというふうに考えて、大聖人のもとにこの出家し直すこのわけなんですよね。そして日光聖人は伊豆伊東に流罪された大聖人様の後を追うようにして、伊豆伊東の流罪の地から大聖人様と一緒にこの生活を共にこのしていくわけなんですね。寝食を共にこのしていく、大聖人様が法難の日々を迎えられた時には、日光聖人も同じように法難の日々というものをこの一緒に送られていったということなんですよね。大聖人様が亡くなって、萩井実長と二皇が方々と化していきます。萩井実長は 武士としていろんな方面にこの敵を作りたくないという考え方で大聖人様の信仰をしているんだけれども、南無阿弥陀仏も唱える、神社にもお参りするということをこの繰り返していきます。どんなに注意してもそれを改めようというふうにしませんし、そしてだんだんだんだん日光聖人が煙ったくなってくる。そうすると片や日光は萩井実長がやることを いいんじゃないんですか、いいんじゃないんですかというふうに認めてくれるということで、認めてくれる日光の方にこのすり寄って日光聖人の注意というものを聞かないで疎んじていくというふうになっていきます。一生懸命日光聖人はいさめるんですけれども、それが通じないということになって、日光聖人は身延の山を離れるようにこのなっていきます。で、身延日蓮宗は今でもこの当たり前のこの誰が見ても分かるこの資料というものが明らかになっているにもかかわらず、六老荘の中で日光だけがこの大聖人の教えから離れていった人間だということを身延の人たちは言っています。その自分自己流に陥ってこの信仰というものを曲げていった、他の5人は大聖人の教えを守ったんだというふうに全く逆のことをあの人たちは言っているわけなんですけれども、それは多勢に無勢で自分たちの方が多いからそういう理屈をこねているんですけれども、しかしそれは本当に逆で、日光聖人だけがこの大聖人様の教えというものをこの正しく引き継いで、この身をもって引き継いでこの行かれたということなんですね。皆さん方もご存知の原殿御所という御所があります。原殿という方は原というところに住んでいたから、この日光聖人も大聖人も原殿というふうに呼ばれていたんですけれども、萩井実長一族の萩井家一族の非常に重要なこのその親族の中でも重要なこの立場の人、そして同じこの日蓮大聖人の信仰をこの熱心にされていたこの人がこの原殿という方であります。その原殿に日光聖人が身延の山を離れるにあたって、身延の沢をまかりで候こと面目なさ本意なさ申し尽くしがたく候ども、打ち返し暗示候ば伊豆国て聖人の恩義相次ぎ参らせ世に立て候わんことこそ千にて候というふうに示されて、身延の山を離れるということは本当に申し訳ない、本当に無念だと、全く自分の思いとかけ離れたそういう状況になってしまったと、本当にあなたに対して申し訳ない、謝っても謝りきれない、そういうこの気持ちでいるんだけれども、何度も何度もどうしたらいいんだろうか、こうしたらよいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかっていうふうに一生懸命いさめていさめていさめ尽くしてやったけれども、それが全く一つも叶わなかったと。ならば伊豆国ても聖人の恩義相次ぎ参らせ世に立て候わんことこそ、どんな場所であってもどういうこの条件のところであっても、日蓮大聖人の教えをつないで、そして人々の心にこの日蓮大聖人の法というものを建立していく ということこそが一番私たちが私がしていかなければならないことなんだということをこの原殿御所に送られてるんですね。だからこの今堆積寺の場所のこの上野の地でなければならなかったというんじゃなくて、どんな場所であっても誰の心であってもこの日蓮大聖人の仏法というものを立てていくということ、伝えていくということ、そのことがこの日光の一番日蓮大聖人の法を継いでいく者にとって一番大切なことだと、一番やらなければならないことだというふうに日光は考えていると。それで身延の山を離れるんだということをおっしゃっているんですね。いつも皆さん方に言いますけれども、日光聖人は大聖人が書かれたというふうに堆積寺が主張しているところの二科の僧正は遺言書ですから、だから一番に二科の僧正の相手として書かれている日光聖人が、私はこういうものをもらってるんだというふうにみんなにそれを示して訴えなければいけないにもかかわらず、この原殿御所のこの言葉というものを考えたときに、日光聖人は一回も私にはこういうお墨付きがあるんだということを日光聖人は言われていないんです。言われていない。堆積寺は日光聖人が奥ゆかしいからそういうものを出さなかったんだということを言いますけれども、水戸黄門の印籠みたいにお墨付きがあるんだったら日光聖人は出してたと思うんです。当たり前ですね。今遺言書、亡くなった人が亡くなった時にごちゃごちゃになっちゃいけないから遺言書を書きましょうということを言う人がいますけれども、遺言書があれば、あ、亡くなった人の意思はこうだなということが一番わかります。だから出すに決まってるんです。だけど日光聖人はいずくにでも聖人の恩義を建て参らせる、つまり日蓮大聖人様のお墨付きがあるとかないとかじゃなくて、ないんです、ないんです。日蓮大聖人の教えを継ぐ者は日蓮大聖人の教え通りに生きるということが一番大事なことなんだということなんですね。おこがましいですけども、私がいつも参詣されている皆さん方に、あなたは何年もこうやってお参りしてきましたから絶対に成仏しますよというお墨付きを書いてみんなに渡したとします。だけど人間の心はそれをもらった瞬間に心変わりすることも凡夫にはあるわけです。退転の心や怠ける心というものが起きてくるということは死ぬ瞬間までわかりません。私にはこれをもらってるんだ、私はこれを持ってるんだということと、この信仰を本当にまっすぐ正しく方法なく懈怠なく退転なく貫くかどうかということは、それはその人の生き方、それが一番大事なことなんですね。契約書みたいな書面があるからというようなことでその信心というものが定まるものではないということなんです。だから六老僧の中でみんなそれぞれが自分が正当だということを訴えている。だけども日光聖人だけが大聖人様の教えをその生き方を通して伊豆国でも聖人の恩義を立て参らせるというその信心の心によって証明された、それが日光聖人様なんだと。 だから二科の僧正というものは本当にはないということが言えるわけなんですね。あったとしてもそれは日蓮大聖人の信仰というものを正しく伝えることにはならないということなんですね。それで皆さん方にこの前のお参りの時にお話をしたんですけども、今日ですね、ご法前にですね、まだ右側のですね日光上人の像は6割ぐらいしかこの完成してないんですけども、この完成をしたらですね、こういう形でこのご安置するというこの形に、この置いてみました。それで、日光上人はいち早くですね、この大聖人様のお見えをこの作られたんですね。誰が作ったかということはこの資料が残ってませんから分かりません。ちょっと待ってね。これはミロブの池上本門寺、大聖人が亡くなった池上というところにので、安置されているところの お見えさんで、それで、大聖人が亡くなられてから、ほどなくして作られたというふうにこの言われているので、これが日蓮大聖人を一番この忠実に表しているお見えじゃないかというふうにこの言われてるんですね。だけど日光上人のこの作られたところの堆積時にこの伝わっていくところのこのお見えさんというのはですね、この左側の日蓮大聖人様のこのお見えさんの姿、つまり自領本のこのお経を掲げ持ってこの読んでいる、でこの姿は大聖人様が勤行をしているか、もしくはこのお経を通してお経を読みながら弟子にこの法華経の講義をこのしているこの姿だというふうにこの言われているんですね。でこのお見えさんはその姿をしていません。姿をしていないんですね。で、なんていうんですかね、馬の毛でできたこの炎みたいな格好をしたこのホッスっていうんですけども、それを持ってですね、それで法華経の経巻はこういうふうに、巻物にしたまんまこの握ってこういうふうに持ってます。つまり読んでもいないし、このなんていうんですか、立派な仏様のその格好をしているということですので、このお見えさんに関しては日光上人は全く関係してないということがわかるわけなんですね。でもしくは後々その腕のところだけその身の部においてその変えてしまったかということなんですね。それから一番この人間っぽくその顔が大聖人に似てるというふうに言われるんですけれども、やっぱりこのここの耳を見てわかるんですけれども、ほとんどのこの日蓮大聖人のこの見栄っていうのはですね、福耳っていうふうに言って、この耳は 顔の半分以上の大きさになってるんですけども、その偉い人だからこの耳が大きいだろうということで、もう普通の大きさの耳にはこのなってないわけなんですね。その立派に見せよう立派に見せようというこの気持ちがこの姿を変えてしまっているということが言えるわけなんですよね。それで、今度は日光上人の方のこのお見えさんは本をこの 目の前に持っているという形になりますね。でこの本は千字書というこの五書、千字書は時を選ぶって書きますので、時を選ぶということは末法の時、末法の時に本当の我々にとって大切な教えというものがこの世の中にこの現れて伝えられなければいけないんだということが大聖人によって書かれているところの御書がこの千字書という御書なんですね。私たちが持っている御書の中に入ってます千字書で、この千字書はもともと大聖人様がこの巻物の長いその和紙の巻物にその書いてある御書ですので、ですから本物の御書はこの大聖人が持っているお経と同じような巻物にこのなってるわけなんですね。で本になってるということは、日光聖人は大聖人様の御書をその大事な御書をいくつも書き写してますから、だから自分が読むとき、それから弟子に勉強で教えるとき、そのときにこの使いやすいのはその写して本にした、本の形にしたその千字書がこの大事になってくるわけですね。ということは日光聖人が持っているものが本だということは、本の千字書だということは、日光聖人が大聖人の御書を書き写して本の形に作って、でそれを持って自ら勉強をし弟子にそのことを教えている姿、これが日光聖人の姿ということなんですね。それで日蓮召集ではですね、この大聖人を若者のように、で日光聖人を老人のように、老人のような顔に作るということがこのずっと伝統的に守られているんですね。でそれは不老不死、大聖人はいつまでも若者のようなこの顔で、日光聖人はどんだけ年取っても死なないような、そういうその死なないってことはないんですけども、もう死んだことを忘れちゃったんじゃないかと思うぐらいに、この長生きなこの老人のこの姿っていうものにこの作ると。でつまり南明法蓮華経の法は不老不死の法だというふうにこのお経に書いてあるんですね。つまり不老不死ということは永遠常住ということなんですね。つまり亡くなってもずっと私たちの命というものは永遠常住なんだということを、この大聖人様の姿と日光聖人様の姿というものがこの真ん中の南明法蓮華経の法というものをこの表しているんだということをこの表現しているわけなんですね。それで大石寺には御影堂と客殿という大きなお堂があるんですけど、でこの形は客殿の形で、普段やっている大聖人のお見えさんがご本尊様の前の中央にあるのがその御影堂の形ということなんです。御影堂は日蓮大聖人様の生きていた時の姿を表しているお堂、客殿は大聖人様、日光聖人様が亡くなってからのその姿を表しているのがその客殿 ということなんですね。で、客殿は名前でわかるように信者さんがお参りするということが主体のお堂、御影堂は大聖人様のこのお堂自身が大聖人様を表して、そこにその私たちがお参りさせてもらうというその形だから、そこでそのなんていうんですかね、ウシトラゴンギョウとか大きなお参りをするっていうような、そういう信者さんがたくさんこう並んで座れるような、そういう形には御影堂は作ってないわけなんですね。どこまでも大聖人様の生きていた時のその住まいの形で作られていますから、だからご本尊様の前に日蓮大聖人のお見えさんがあって、そこに日光聖人のお見えさんはその飾りようがない、飾る意味がないということになります。だから御影堂は日蓮大聖人様のお見えさんだけということになります。で、客殿は大聖人様が亡くなった後の時代を表していますから、だから大聖人様が向かって左、日光聖人様が右で、日光聖人様のお見えがあるということは、日光聖人様のお見えは日目聖人が作られたということなんですね。自分で作るわけないですからね。だから日光聖人が亡くなってから日光聖人のお見えさんが日目聖人によって作られたということになりますね。それで、日蓮大聖人様の仏法というのはですね、基本的にですね、どっちが上だ右だということはないんですけども、左尊右卑というふうに言って、左が尊くて右が下、左が上で右が下という考え方なんですね。で、向かって左にこの大聖人様から向かって右に日光聖人様というふうにあります。で、左尊ですから、この左の大聖人様が上で日光聖人様が下ということになります。それで、この大聖人があって日光聖人があって、そして今度は大聖人の位置にお見えさんは大聖人ですけども、この日目聖人のこの姿というものがこの重なり合います。ですから客殿はこういうふうになっていて、それでこの仏具がここに置いてあって、皆さん方も昔登山した時のにその思い出があると思うんですけども、この日蓮聖宗の大客殿客殿というのは、他のお寺の中でも非常に得意で、この一番偉い観図がこの横向きに向かってその権行するんですね。ここでこの仏具がこっちにこういうふうに向いてて、向こうに向かってこの何もないその壁や窓の方に向かってその権行するわけなんですね。ご本尊様の方に全く向かわないで権行するんですね。で、信者さんはこのご本尊に向かって権行するという形になるんですね。で、そうするとこの位置で権行するということは、大聖人の位置、大聖人の位置ですけれども、大聖人、日光聖人、かえって日目聖人、日目聖人の立場にその観図というものがその位置してその権行する。横向きということは、信者さんがご本尊の向く、信者さんとご本尊大聖人の間をこの観図が見届けるという形でその権行する。お会式の時に申し状を読む人がこの横向きに向かい合いますけれども、それとその同じその意味でそういう横向きのその権行をすると、ご本尊に手を合わせるということをしないでその権行をすると、 この大聖人と弟子の信者さんの指定を見届ける形でその観図がその権行するという形、日目聖人の立場でその権行するという、そういうことをこの表しているわけなんですよね。そういうことで、さっき言ったところの大聖人様も悟りきった仏様の姿じゃなくて、法華経を読んで勉強している、法華経を通して弟子に教えている姿、日光聖人も勉強している姿、教えている姿というものをこのお見えさんというものは表して、私はもう迷いも何にもない悟った人間だから、お前たちしっかり信仰しろよと言うんじゃなくて、私たちも学ばなきゃいけない、私たちもみんなに伝えなきゃいけないという姿がこの日蓮聖宗のこのお見えさんの姿ということなんですね。つまりいつも皆さん方に言うように、成仏、大聖人様の示される成仏っていうのは法華経の行者として生きる姿、それが成仏なんだと。さっき言ったように、日光聖人が自分はこういうものを持ってるんだということを主張しないで、どこまでも日蓮大聖人の教えを身をもって行ずるということ、伊豆国にいても聖人の恩義を立て参らせるということを日光聖人は自らの正当として示されたわけなんです。これを持ってるから正当だじゃなくて、正当として生きるということは大聖人様の教え通り生きるということ、大聖人様の教え通り生きてこそ本当の成仏というものが得られるんだということを日光聖人様は私たちに示してくれたということなんですね。だから私たち自身も信仰というものは自分の生き方なんだと、信仰というものは自分自身の実行なんだと、南無法蓮華経って唱えるということは南無法蓮華経の生き方をしますとということなんだと。南無法蓮華経って唱えるけど、南無法蓮華経って唱え終わった後は南無法蓮華経なんていうことはついほども思っていませんっていうんじゃ、南無法蓮華経って唱えた意味がないわけなんです。南無法蓮華経って唱えたということは南無法蓮華経の生き方、南無法蓮華経の思い、南無法蓮華経の心っていうものが常に心の中心に収まってなきゃいけない、そういうことを心がけて生きるということ、そのことが南無法蓮華経の法を信じ、南無法蓮華経の法によって成仏を遂げるということなんだと。そのことを日光聖人だけが私たちに教え伝えてくれたということなんですね。ですからこのお名さんが完成しましたらですね、この御堂式からこの客殿式にその変わるということになりますから、一層この皆さん方自身がこのお寺を本当にこの信仰の道場として自分たちを主体として考えて、この信心というものにこの励んでいってもらいたいというふうに思うんですね。さっき言ったように大聖人様の姿も日光聖人の姿もこのお見えさんの姿は法華経の行者として生きるということがどういうことなのかということを私たちに教えてくれている姿ですから、この姿というものを通してですね、ぜひ自分たちがどういう信仰をしていかなきゃいけないのかということを少しでも考えることのできる、そういうこの信仰をですね、このしてってもらいたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。